7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. Rusuna no minasan, news desu. 最初のニュースは、インドネシアはハラール食品及び飲料製品のブランド力を強化。バンバンロジョネゴロ国家開発計画大臣は、ハラール産業の発展は国における製造製品の競争力と密接な関係があると語りました。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
バンバンブロジョネゴロ大臣によると、インドネシアはすでに食品飲料業界でリードしているということです。したがって7月15日水曜日、ジャカルタでイスラム経済世界の中枢インドネシアと題した議論で、バンバン・ブロジョネゴロ大臣は、インドネシアの食品・飲料業界にハラルの食品・飲料製品として、よく買う、高め、そのイメージを強化するよう求めました。バンバン・ブロジョネゴロ大臣は、インドネシアはハラル産業製品の消費者だけではないと期待しています。それは、インドネシアのハラル産業製品を輸出することができれば、経常収支赤字の削減につながるからです。したがって、バンバン・ブロジョネゴロ大臣によると、インドネシア政府は、高需要商品を注意深く需要です。この議論には、経済調整大臣観光大臣、インドネシアウレマ評議会会長、インドネシア中央銀行総裁が出席します。次のニュースは、クリエイティブ経済庁 SXSW2019 の登録を直ちに開始、インドネシアの創造的経済部門を担当する政府機関として、クリエイティブ経済庁は世界の優れた革新技術展に引き続き参加するように始めます。その一つに、サウスバイサウスウセストという世界最大規模の創造的かつ技術的な芸術祭があります。それは毎年米国のテキサス州オースティンで日常的に開催されました。2017年と2018年 SXSW のアシプラギパビリオン参加に成功を収めた後、クリエイティブ経済庁は現在2018年3月10日から17日に開催される世界市場を開拓をテーマにした SXSW2019 に参加準備中です。以前の SXSW は準備と同様に、クリエイティブ経済庁は革新的な製品の世界市場に向けて準備している新興企業の登録を開始します。 SXSW2019 イベントの登録は7月30日月曜日にクリエイティブ経済庁の公式サイトで開かれます。クリエイティブ経済庁のリッキー・ジョセフ・パシフィック会長は2018年7月26日木曜日、ジャカルタで記者会見後、 SXSW は世界中の新興企業にとって 非常に重要なイベントだと語りました。したがってクリエイティブ経済庁は毎年インドネシアの新興企業の参加を拡大しようとしています。クリエイティブエコノミックセクターの国際市場へ参入の転換点の一つはインドネシアを本気で披露するサウスバイサウスウェストです。2016年には調査を始め、2017年には広し、2018年には拡大し、2019年にはインドネシアがさらに大きく表示されることを願っています。なぜならイノベーション躍進革新性を世界に提示する絶好の機会になるからです。それはインドネシアが世界のレーダーになって躍流れにも沿ったものです。我々はインドネシアが主要経済国の一つになると予測されていることをグローバルメディアで繰り返し見ています。新興企業からの革新製品に関連してリッキー・ジョセフ副会長は、多くのインドネシアの新興企業が世界の注目を集めにはインドネシアの名前を推進し、世界一番に製品の浸透される機会を得るために2019年 SSSW に参加することを期待しています。クリエイティブ経済庁は世界最大の投資国としてインドネシアの哲学を刺激するアーチペラギという2019年 SXSW と同じテーマを掲げています。最後のニュースです。ジョコ・ウィドド大統領は各州知事に輸出志向があった投資を容易にするよう求める。ジョコ・ウィドド大統領は各州知事に対し、特に輸出志向と輸入代替を含め域内に入る投資家に便宜をするように要請しました。経常収支とインドネシアの貿易収支はまだ赤字であり、問題は投資にあります。これは木曜日ジャカルタで2018年のインフレ抑制に関する国家調整会議を開く際、ジョコ・ウィドド大統領が語ったものです。会議は物価安定と包括的かつ的確な経済成長を達成するためのインフラ開発の加速をテーマにします。この会議には多くのジョコウィ内閣の大臣の国家機関の指導者、インドネシア中央銀行の総裁、各州知事が出席します。ジョコウィドド大統領は知事に対し、輸出志向の投資と輸入代替に関して長期的な協議を行わないよう要請しました。ジョコ・ウィドド大統領によると、経営収支とインドネシアの貿易収支が黒字であれば、世界の混乱があってもインドネシアには影響がないということです。リンジャニは世界生物圏保護区に認定。リンジャニ山の国立公園は正式にユネスコの世界生物圏保護区のリストに含まれています。リンジャニは南スマトラ州ジャンビのベルバク9国立公園、西カリマンタン州カプアスフルのセンダロン湖のブトンカリフンと一緒に入ります。西ヌサテンガラって政府はインドネシア科学協会によって促進された昨年からロンボクのリンジャニの生物圏保護区の文章が提案されました。これはリンジャニジオパークのゼネラルマネージャーハイロマスオは、最近ユネスコの人間と生物圏プログラムはユネスコの生物圏保護区としてノロンボクのリンジャニの受け入れに関する知事への署名による通知を提出すると語りました。ゼネラルマネージャーハイロマスオは、生物圏保護区としてリンジャニロンボク島でのユネスコ世界ジオパークとして、リンジャニロンボク島の間に強い結合があると伝えします。なぜなら自然の保全と地域社会との調和という概念に焦点を当てているからです。ユネスコの生物圏保護区としてのリンジャニ国立公園はコアゾーンです。一方、ロンボク島全体は支援地域です。 リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日は南シナ海の地域におけるインドネシア政府の前進についてお伝えします。インドネシア政府は南シナ海の問題と紛争の新たな段階に入りました。政府はかなり積極的な一歩を踏み出し、インドネシアの領土またはインドネシアの海域に隣接する紛争の海域の一部に新しい名称を付けました。ジョコ・ウィドド大統領の政権は南シナ海の国境にある海域オキタナトゥナ海と名付けると述べました。この議会提案は国会から肯定的な賛同を得ました。先週、国会第一委員会アブドゥハリス委員長はこの提案を歓迎しました。社会正義党の政治家はこの命名はインドネシアの権限であると評価しています。アブドゥハリス委員長は、私の知る限りインドネシアの一方的なイニシアチブであるが、確かにインドネシアの権限である新しいマップの決定を感謝しました。なぜなら、この海の新しい名前はまさにインドネシアの排他的経済水域 Z の領土内にあるからです。ギタナトナ海への南シナ海の名称変更は、その地域は確かにインドネシアの領土であることを明言しています。第一委員会はジョコ・ウィドド大統領政権の尽力を支援し、継続的にその進捗状況を監視することを約束します。非常に積極的と考えられる動きは北京政府に対応しています。中国政府はインドネシア政府の措置は通常のことだと述べました。もしそうなら、領海を命名するインドネシアの措置は領土が確かに正当なインドネシアの水域であるという中国の認識と受け取ることができます。外交では、北京政府の声明はまだ調査され、さらに警戒が必要です。拡張された地域に中国艦隊を配備することは、北京が依然として警戒を続けていることを示します。中国から次の反応を待って、我々もインドネシア共和国の統一国家の領土としての枠組みの中で主権への熱意を示す、インドネシア政府の前向きな措置に感謝します。リスナーの皆さん、コメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にホルモンインスリンの発明されたについてです。生化学者フレデリック・バンティンガー率いるトロント大学の研究者は、1907月27日にインスリンホルモンの発見を発表しました。トロント大学は1827年3月15日に設立されたカナダ最大の大学です。大学は研究分野、特に医学研究分野ではよく知られています。インスリンを投与された最初の男性はトロント病院の糖尿病患者であった10歳の少年のレオナルド・トンプソンでした。奇跡は24時間以内に危険なグルコースレベルが下がり、トンプソンが死の限界値を生き延びました。1923年にバンティンとマクレオットはインスリンホルモンの発見のためにノーベル医学賞を受賞しました。次に、韓国戦争は終わったについてです。 朝鮮戦争は1950年6月25日から1953年7月27日までの戦争でした。この戦争は北朝鮮と韓国と対立でした。この戦争は中国とソビエトの共産主義国とアメリカと国連同盟との魔の戦争とも呼ばれています。戦争と時刻は北朝鮮と韓国でした。韓国側にはアメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど国連に派遣されている国々が含まれます。中華人民共和国のように北朝鮮の同盟国は軍事力を提供し、ソビエトは中国と北朝鮮の軍隊に戦争顧問と航空機パイロットと武器を提供します。アメリカではこの紛争は国連の旗印の下で警察活動と呼ばれています。最後に灰色の土曜日についてです。1996年7月27日の出来事はしばしば灰色土曜日の呼ばれます。これは当時メガワティ・スカルノ・プトリの支持者が運営していました。インドネシア民主党または PPP、PDI の中央執行委員会の事務所の強制的な買収でした。この襲撃はメダンの PDI 議会総会の支持者スヤジャディによって行われました。この事件はジャカルタのいくつかの地域で暴動に広がりました。いくつかの車両と建物が火がついています。当時の政府は民主党の PRD 活動家に暴動を押し付けていると非難しました。ニューオーダー政府は PRD 活動家を代わりをし、刑務所に収容しました。PRD のリーダーであるブディマンス・ジャトニコは13年間の厳しい懲役刑を受けました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日のタイトルは、インドネシアとマレーシアパムユーのネガティブキャンペーンに対する協力です。インドネシアとマレーシアの政府は、オシュレンゴ地域で発生しているパーム油製品に対する否定的キャンペーンに対して協力を強化することに合意しました。レッドマルスリー外相と2018年7月23日にジャカルタのマレーシア外務大臣セイフリン・アブドゥル外相との2国間会談で合意しました。レッドマルスリー外相と会談した後、インドネシアとマレーシアは欧州連合は終わりました。同代表はまた両国が思考プロセスに対応するために欧州連合に公式文書を送付したと述べました。だから油やし思考のプロセスは終わったが、我々は試作後のために一緒に仕事を続けなければならません。私はオシュレンゴ外相に手紙を送ったと言わなければなりません。彼はこの思考プロセスに応答する手紙を送ると述べました。したがって、彼はまたインドネシアとマレーシアは、ユーヤ氏が経験したネガティブキャンペーンを処理するために協力する以外に選択肢がないと大統領に伝えました。彼は、世界で2つの最大のパムオイル生産国であるインドネシアとマレーシアはヨーロッパで油脂製品の市場を維持するために協力しなければなりませんと述べました。両国は世界で最大のパム油生産国である。両国ともコンパクトでなければならないと述べました。両国は問題が非常に大きいため、討議と協力を強化すべきであることに合意しました。さらに、オシュレンゴ外務大臣は、 オシュレンゴ域内の癒し製品に対するキャンペーンの問題を構造的に管理できるよう、それぞれの役割を果たすことに同意しました。以前、マレーシアの首相、マハティル・ビン・モハマッドがマレーシアとインドネシアは油ヤシを戦うために、一緒に作業する必要が社長、ジョコ・ウィドドに伝えるためです。マハティル氏は、その生産が環境に損害を与えていると、欧州の非難は真実ではないと述べました。マレーシアの首相は、欧州は純粋にビジネスの動機上で、インドネシアやマレーシアから、点滅手のひらに対するネガティブキャンペーンを実行している理由を考えています。しかし、この時間の間にした理由は、常に環境問題はインドネシアとマレーシアでいくつかの研究によって反駁されているされています。環境問題やパーム油は、インドネシアは2004年に円卓会議の持続可能なパーム油とパーム油の認定制度を知らせるの役割を形成した持続可能なパーム油のための円卓会議のメンバーです。インドネシアではプロジェクトが円卓会議で定義された認定基準の遵守を高めるために設計されていた2015年に欧州の持続可能なパーム油のプロジェクトを通じて欧州連合に約束しています。リスナーの皆さん、インドネシアの時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はボトバラニ村のホエルサメの観光をご紹介します。この放送は www.voinews.id で聞くことができます。ゲゲルリンタンの名前で知られるホエルサメはプランクトンを食べるサメで最大の魚です。これらのサメは熱帯地方の海や暖かい気候の海で回遊しており、70歳まで生きることができます。回遊国としてこれらのサメをインドネシアの海域で見つけるのは難しくありません。さらにホエルサメをもっと身近にために知りたい人は、インドネシアのいくつかの地域でこの最大の魚と泳ぐことができます。その一つは観光名所の一つ、ボトバラニ村のホエルサメの観光地です。その場所はグランタル州ボンブラングチクカビラボンクのボトバラニ村の沿岸域に位置しています。ボトバラニ村は市内中心部から遠くありません。グランタルから車で約30分ほどです。この観光地へ行くには25,000ルピアの入場料がかかります。ホエルサメより身近に知るために泳いだりシュノーケルしたりダイビングすることができます。観光客は50,000ルピアの価格でダイビング、25,000ルピアの価格でシュノーケリング用具をレンタルすることができます。プロの人用には、45,000ルピアでガイド代金も含まれたよりグレードの高いパッケージでより完全なセットを選ぶことができます。泳ぐこともダイビングすることもできない人は、この魚を秋らしく見るためにボートを借りることができます。ボートの料金は3人で75,000ルピアです。観光客はサメがいる場所を整えた木製のボートで行くでしょう。このボートはオールで漕いで動きます。 エンジンボートはプロペラが魚を傷つける恐れがあるため使用することができません。ホエールサメの場所に到着するのに長い時間はかかりません。ボートが止まるとガイドする地元の人々は線の船体を叩き、水面を撫でてサメを呼び寄せます。白い斑点の持つ大きな黒っぽい灰色がかった魚が水面に現れます。彼らはガイドが水上を用意するエビの頭と殻を食べるために口を広げます。この瞬間は観光客が自撮りする絶好の時です。水が澄んでいるとホエールサメの頭から尾までは水の表面からだけでもはっきりと見ることができます。ゴロンタロ州政府は正式に2016年4月にボトバラニ村のホエールサメの観光地を開設しました。ここではホエールサメの大きさはいろいろです。ビワは最大のメホエルサメである。長さは約9メートルです。一方シェリーは小さく、小さは大人の約3人分ほどです。これらの魚の保全のためにゴロンタロ州の海洋水産局はボートやサメのいる海岸でダイビングやシュノクリングする観光客の数の制限などいくつかのルールを定めています。1回の訪問でホエールサメと約15から60まで分間泳ぐことができるのは7人だけです。ボートに乗っている観光客や一緒に泳ぐ観光客もホエールサメに触れ触れたりを待ってひれまして屋にかかってホエールサメに乗ることは禁じられています。写真撮影中はカメラのフラッシュの使用も禁止されています。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアの時間を終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとしてバハサク、私の言語の番組です。
リスナーの皆さん、バハサクの時間です。今日のテーマはスンダ語です。リスナーの皆さん、スンダ文字の起源の明確な証拠はスンダ社会によって発見され使用されていません。しかし西ジャワの一部の写本や碑文は14世紀以前のアナイカと言われています。原稿や碑文はスンダ文字で書かれています。スンダ文字はカガンガ文字とも呼ばれます。スンダの古代写本の一つはチャリタバラヤガの写本です。原稿は16世紀に作られたものと推定されました。チャリタパラヒアガン写本にはスンダの歴史だけでなく、その時代のスンダ王国の2つの首都、すなわちクラトンガルとクラトンパクワンが含まれています。インドネシアでは植民地時代にスンダ文字の財産が減退しました。その時代、古代のスンダ文字の放棄するように支配者に強制されました。 状況はインドネシアの独立まで続きました。したがって古代スンダ文字の使用を検証しました。政府と学者のおかげで1990年代末にはスンダ枠文字が生態され導入されました。今では西ジャワ地域の学生はスンダ語とスンダ文字を取得する必要があります。リスナーの皆さん、これはスンダ語の言葉の例です。ボダス、ボダス、日本語で白い。コネン、コネン、日本語で黄色い。ヒルン、ヒルン、日本語で黒い。ブルーム、ブルーム、日本語で赤い。ヘジョ、ヘジョ、日本語で緑。リスナーの皆さん、ここにスンダ語の会話の例です。ミミン、アンジンボガバジュヌブルム。ミミン、アンジンボガバジュヌブルム。日本語でミミンさん、あなたは赤いシャツを持っていますか？ティティン、アブディテボガバジュヌブルム。ラムンイデンクマハ。日本語でティティンさん、私は赤いシャツがありません。黒いシャツはどうですか？テナナオン、ヌホンティティン。テナナオン、ヌホンティティン、日本語で大丈夫です。ありがとうございます、ティティンさん。もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バサクの時間を終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は伝統音楽のゴロンタロ州をご紹介します。まずダブダブを聞いてみましょう。
Salva molo lo, deli deli lam
リスナーの皆さん、エディシリトガの曲ダブダブをお聴きいただきました。エディシリトガはインドネシアのポップ歌手として知られています。ポップ音楽だけでなく、彼はダブダブのような地方の歌もとってもうまいです。ダブダブとはスパイシーな味わいの調味料の材料です。これは北スラブ市のシーフード料理、特に魚の丸焼きによく使われます。しかし、ダブダブ歌はダブダブを使ってスラブ市特有の料理について語っていません。ダブダブ歌は島の美しさを語っています。それでは皆さん、次の曲です。ビンデービルフタ、どうぞお楽しみください。
One, all of you.
スナーの皆さん、今お聴きいただいたのはビンデビルフタでした。この歌もエリスリトンガが歌います。前の曲とは違い、ビンデビルフタ歌はゴロンダロ地域特有の料理について語っています。インドネシア語のビンデまたはビンデはトウモロコシのことです。一方ビルフタは注ぐという意味です。それでビンドゥビルフタはスープを注いだトウモロコシを意味します。したがってビンデビルフタはゴロンダロ地域食物でトウモロコシが入ったスープです。この料理の味は甘く塩味がありスパイシーです。それでは次の曲です。ゴロンダロリプウの曲ラマイパマが歌います。どうぞお楽しみください。
Ulon da loma tolau Lipu toli angu Dilata oli patau Detunggu loma tewau Dilata Tunggu lo mati Wau Wau
Risuna no minasan, imma o kiki itadaita no wa Hulon de lo lipu de shita. Rama aipa maga utau kono kyoku wa Omar Jafar ga sukuri mashita. Hulon de lo lipu wa Umare kokyo korontaro he no Aruito no ai o arawashite masu. Risuna no minasan, seigo no kyoku desu. Gorontaro ga uttaemasu. Miya angi o dozo. Ulan. Miya angi o ga uttaemasu. Dozo o kiki kudasai. Ongaku no hiroba o owarimasu.
Tapi udah olehmu Longola de masa tia Iyo malo palimu Tilola mua'u Tosi kisah Taputu kemotolo Ela Longola Longo hito li anu Masa tiang tolali silita Moondo leto tilolamu Panu bila bila lango Sakusi loto Sinopita mengunangi Monica di omalali aku lo tahu Bilang bangun, bolokkan atas sinopika, mengundangi Monica, di omalali aku lo tahu. Bolokkan atas sinopika, mengundangi Monica, di omalali aku lo tahu.
Ora sawa o la mita, diri yo con
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。